まあやっぱり地理的なというか多分ネットの ISP の帯域っていうかね。
そうでしょうね。
そう、うん、トレースルートというかなんていうか、それが遠いんでしょうね、やっぱね。
うん。あんまり上流いいプロバイダー使ってないんじゃないですかね。
うん。
そんな気がする。
いや、名古屋さんといつもやるとき、東京なのに全然レイテンシーをほとんど感じないんで。
うん。
うん。俺は名古屋さんちの ISP が優秀なのかどうかわかんないですけど。
多分優秀なのと、あと、あのマンションの光ファイバー使ってるんですよ。
ああ。
あの、自分で契約してないところで。
はいはい。
で、なんか多分なんだけど、マンションの光ファイバーを使ってる人が、あのマンションに少ない気がするんですよ、ね。なんか、マンションの説明書のすごい、こう、端っこの方見たら、実は光ファイバーが来てて、しかもタダで使えるっていうことが分かって、あ、これだって言って、僕わざわざ申し込んで使ったんで、普通の人は多分そんなとこ見ないから。
うん。
うん、で、だから僕が一人で、あの辺の帯域を使い、なんか、独り占めしてるからじゃないかなと勝手に思ってるんですけど。
そうそう。
うん。
でも、まあ、長谷さんだとかだと、もう、大体こう、予想できるのでね。
何喋りそうかみたいな。
そう、話の長さが大体想像できるから。
はいはいはい。
うん。わかりやすいですけどね、うん。あのね、この間言ってた、シャーロット。
ああ、なんか見てましたね。
うん。昨日9話まで見て寝ようかなと思ったんですけど、
はい、
もう残り4話だから見ちゃおうと思って、全部見ました。
全部見ました？
うん。9話でやめとけばよかったかもしれないですね。
そうなんですよ、僕ね。宮川さんが9話、ウォッチングエピソード9っていうのをツイッターに書いてるところを見て、ちょっと罪悪感を感じてましたね。やばい、ここまで見させてしまった。で今は絶対。
8と9でものすごい展開したから、
うん、
おーっと思ったんですけど、最後の3話ぐらいで、っていう感じになってしまった。
そうですね。そうなんですよ。いや、あの、8と9は、8、9、10ぐらいのこう、テンションをずっと引っ張って、最終回で綺麗に畳んだら、
うん、
多分すごい名作アニメになってたと思うんですけど。
そうですね。
まあ、残念ながら、とっちらかしたまま終わっちゃったんで。
そう、ツイッターに書いたんですけど、やっぱちょっと、他のアニメのオマージュ的な要素が多いのかなっていう、気がしましたね、
うん。
コードギアスっぽさとか、シュタインズゲートっぽさとか、鈴宮春日の憂鬱っぽさとか。
うん。
急に野球し始めるところとか。
うん。まあでもなんか野球をし始めるのは、あの、ま、だ、前田さんっていう人のダーマエの作品のなんかこう定番らしいですよ。
うん、なんかキーの他のやつでもありますよね。
そうそう。だから野球界が出てくるとみんな盛り上がるらしいです。
しかもなんか野球の描写が異常に細かいですよね。
そう。
なんかスクイーズとしたりとか。
うん。あと結構ね、ちょいちょいね、あの、なんか横浜ベイスターズが好きらしくて、
うん。
横浜、あれ今 DNA か、あれ
DNA。
うん。なんかそこの選手の名前がちょいちょい出てくるんですよね。作中に。だから実はあの、登場人物の名前が野球の選手の名前だったとか。あと実はよく見るとあの、リーゼントの、なんとか、なんでしたっけ
三浦スでしょ
なんかいますよね。リーゼントカット人。そうそうそう。あの人をモデルにしたキャラが出たりとか、ね。そうか、シャーロット見ちゃいましたか。
見ちゃいましたね。まあでも面白かったですけど、うん。うん、ちょっと最後不満ってだけで。
そうっすね。残念でしたね。はい。まあ僕はだからアニメというと、そう、評価ね。そう、今ちょうどその評価の舞台に来てて。なんかリビルドで評価の話をしてくださいっていうのが結構過去に何度も、なぜかタイムラインに上がってて。
うん。
で今日いよいよしようかなと思って来たんですけど。宮川さん、評価見たことあります？
見たことないですね、まだ。
これはね、話の内容的には、あんまり派手さがない作品なんですよ。
うん。
なんかもともと米沢なんとかさんっていう、あの、ラノベとかじゃなくて普通の小説を書いてる人の古典部シリーズっていうのが原作なんですけど、
うん。
まあそれをアニメ化していて、で、一応なんかこう推理ものなんだけど、そういうこう殺人が起こるとかじゃなくて、なんか学校の中のその、ちょっとした怪談とか噂話って、そもそもどういうところからそれが生まれたんだっけな、みたいなのをその主人公がこう、あの、解明するっていう、なんかそういう話を淡々とやっていくアニメなんですよね。
うん。
うん。 で、なんかその、この評価っていうアニメは、まあいろいろ見どころがあるんですけど、一番の見どころと言われてるのは、その、チタンダエルっていうこう、ヒロインの女の子が出てくるんだけど、
うん、
まあその子は可愛いっていうの。それが最大のポイントらしいです。
あ、
うん、
古典部って書いてますね。
そうそうそう。なんか、なんかあんまりやる気のない、やる気のないというか、主人公はこう、あまり派手な生活とか体育会系とかそういうものとは離れて暮らしたい性格の主人公が、
うん、
でもなんかこう、ちょっとした事情からその部活に入らなきゃいけなくなって、それで古典部っていうのを選ぶんですよ。うん。で、なんで古典部なのかっていうのがあるんですけど。
うん、
したらそこに、だからそのチタンダエルっていうその女の子がたまたま同時に入ってきて、でその女の子にいろいろこう、焚き付けられていろんな謎を解明してしまうって、まあそういうアニメなんですよね。
うん。まあちょっと日常系ですか、そういう意味では。
まあ日常系に少しこう、まあ頭を使う要素というか、起承転結が毎回あるっていう、なんかそういう感じで、ですね。
まあ京アニっぽいですね、この絵とかがね。
そうで、でも僕は過去何作か見た京アニのアニメの中では、このアニメが最もだからその京アニのその、まあ、なんていうか、絵とかその舞台の雰囲気のこう作り込みとかっていうのに、あの、すごい高いレベルでこう凝縮されてるアニメだなと思って見てて。とにかくね、絵がすごいんですよ。
うん、
で、この飛騨高山のその街を舞台に、まあそういうこうその古い民家とか田んぼとか、まああるいはその祭りの舞台とか、ちっちゃな、こう、城下町みたいなのを描ききってるんですけど、それがものすごく綺麗なんで、まあなんか見てるだけで結構こう、いいもの見たなっていう感じはあります
、ね。いい、そういう 見方もありますしね。
うん。
絵が綺麗とか、情景がいいとかね。
そう、だから全体的なその雰囲気が、しかもなんかこう、戦闘物みたいなドカンバキュンとかもないから、なんかこう淡々とお茶すすりながら見て、ああいいアニメ見たなみたいな、なんかそういう感じなんですよ。で、ちょっと可愛い女の子出てきて癒されるみたいな。
あ、でもそういうの好きですよ。うん。京アニそういうの結構ありますしね。
そうですね。
うん。
うん。でも例えばなんか響けユーフォニアムとかはその、吹奏楽部独特のちょっとこう、いやらしい部分みたいなのをうまくこうドラマティックに描いてて、
うん。
まあそういうちょっとドキドキしたとこあるじゃないですか。
ありますね。
うん、でもなんかこの評価っていうのは、そういう部分がもうあんまりなくて、なんか結構いい話がずっとこう続いてって、あ、今回も良かったね、みたいな、うん。
なるほどね。あれ見ました？タマコマーケットとか。
あ、僕それ見てないですね。
うん、でもそれ、まあちょっと違うと思うんですけど、まあ何も起こらない感じでいいですよ。
そうそうそう、
平和だなっていう、うん、キャラが可愛いなで終わりなんで、
うん、
なかなかいいですよ。
そう。で、京アニのアニメは基本的に絵が結構やっぱすごいいいんですけど、
うん、
評価はね、多分キャラデザインが多分すごくいいんですよね、元々の。
うん、
だから、響けユーフォニアも僕はすごい絵が綺麗ですごいなと思ったんだけど、その、キャラのそもそものその骨格とかデザインとか、その辺が多分その評価の方がこう安定してるんで、
うんうん、
その全話通してすごいこう、こんなにクオリティに高いアニメって世の中に存在するんだなっていうぐらいちょっとびっくりするっていう、そういう、感じがありますな。
へー、
うん、
見てみますよ。でも結構長いですね、これ。24話ぐらいあるんじゃないですか。
そうですね。で、あとこれは、なんかあの、下着とかと違って逆に言うと一気見するようなアニメじゃないんで。
うん、うん。
で、僕もブルーレイボックス持ってるんですけど、実は最後までまだ見てなくて。なんか時々こう、だから気が向いた時にゆっくり1話ずつ見て、あ、前回何見たっけな、つって、2回見たり3回見たりしてて、全然進んでないっていう、ね。うん。そういう感じですね。うん、で、それでこう評価はだからその、この飛騨高山の街並みをものすごくこう綺麗に、あの、再現しててるんで、なんか聖地巡礼がすごいはかどるらしくて、結構飛騨高山にその、このアニメをあの、目的に行って温泉に入って帰ってきましたみたいな人はたくさんいるみたいですね。
うん。でも結構前ですよね。3年ぐらい前でしょ？
そう、2012年ぐらいかな。
でも未だに街では、ここが使われたとかあるんですか？
あ、結構ありますよ。
うん、
で、なんか僕ちょっと明日みんなで行こうかって話をしてるんですけど、なんかこう街があの公式かどうかわかんないけど、その評価の聖地巡りのパンフレットみたいなのを配ってんのかな。なんかそれをちょっと見たことがあるんで、
あ、
なんかそういうのを見てちょっと行ってみようかなと思ってはいるんですけどね。
いいですね。
うん。ただまあちょっとあれですね。こう、僕の感覚だとアニメがすごい好きな人が好きな作品っていう感じがありますね。
通好き、通好みがするっていう。
そう、なんか派手さがやっぱりあんまりないんで、やばいこう、その、シュタインズゲートとかシドニアの騎士とかみたいにこう、わかりやすい面白さみたいなのあるじゃないですか、あの辺の作品には。
うん。
うん。そういうのがちょっとその最初なくて、一話見た時にこのアニメ一体どういうアニメなんだろうなみたいな感じで、キョトンとしながら見てたんで、そんな感じのアニメです。
ちょっとどっかにあるか探してみますよ。多分クランチーロールかフルか、ネットフリックスかどれかにはありそうな気がする。でも京アニのやつってあんまりないんですよね、ネットに。
そうなんですよね。ネットフリックスなくて、D アニメストアにありました。
おぉ。
それで昨日の夜、この古民家で、評価の聖地の古民家で、こう、開発合宿の夜に、みんなで評価第1話をこう大スクリーンで見るっていうのを、酒飲みながらやって。
うん、
まあ、非常に満足度が高かったです、う
ん。そのためになんか持ってきたんですか、その、なんだ、プロジェクターとか。
あ、そうそう。それで、だから D アニメストアで見れたんで、で、来てた人が一人 D アニメストア契約してたから、それで再生してみんなで見てたんですけど。
そう、この間、下芸の話をしたら、
うん、
ちょうど今月からネットフリックスの日本に、シュタインズゲートが無料で来てるらしいですね。
そう、そうなんですよ。
無料ではないけども、その会員になれば見放題のやつで。
うん。まあ、1ヶ月、無料で見れるんで。
そうですよね。
ネットフリックスまだ会員になってない人は今ネットフリックスに入ると下着がタダで全部見れると。しかも劇場版も入ってましたよ。
うん。
う
ん。そう。US にも劇場版はありました。
うん。いや、僕この間北米版のブルーレイ買ってその後日本版のブルーレイ買った直後なんで。
うん。
うん。まあ複雑な心境ですけど。
いやでもこの間も言いましたけどね。サポートしてるっていうのは重要ですから、ね、
そう、所有欲重要なんで。しかもね、その所有欲っていうのがまたあれで、今度2月に、シュタインズゲートコンプリートブルーレイ DVD、あ、ブルーレイボックスっていうのがなんかまた出るらしくて。なんか劇場版とテレビ本編とセットになった後、なんか新しい付録がついたやつが4万5千円で出るって。どうしようみたいな。
完全に、ホイホイなってます。
うん。うん、
響けユーフォニアム続編出るって言ってましたよね。
あ、そうそう。映画と2期がやるらしいですね。
うん、まあなんか、1期見終わった時に、これ続きありそうかなっていうのは思いましたけど。
そうです。あれなんかもともと原作のなんか本の1冊分しかまだやってないらしいんですよ。
うん。
で、この後なんかどんどんいろんな話があるらしいんで、まああれだけ、絶賛されてたんで続編出るだろうなと思ってたんですけど。
うん。
っていうかなんか僕の記憶が正しければ、一期の最終回のエンディングの時に見たことない映像がいっぱい流れてたから、あれ多分二期か映画の内容なんじゃないかなと思って見てたんですけどね。
ああ。
うん。
作ってあったんですかね。
多分そうなんじゃないかなと思ったんですけど。まあアニメ話ね。ひたすらアニメ話しちゃうことになっちゃうんだけどね。おそ松さん。
はい。おそ松さん1話見ましたよ。
見ました。
サムネイルで結構笑いましたけど。
うん、いや、あれなんか、見てない人に言うと、1話でいろんなことをやりすぎた結果、ブルーレイと DVD に収録できなくなったっていうお知らせが出てて、
うん、
何が起こったんだって、まあ見てた人は一瞬で理解したっていう
感じ
でした、ね、
うん。
あれはやりすぎ感ありましたね。
ああいうのが好きな監督なんですよね、多分。
多分そうだし、そもそもおそ松さんっていう、おそ松くんっていう作品が、もともとそういうもんなんですよ。
はい。
あれ、原作も。
そうですよね。
うん。僕、おそ松くんコミックで結構持ってて、子供の時に。
うん。
でもあれもなんかそういうこう、赤塚不二夫がいろんな有名作品をこう、漫画の中でパロディして、結構危ない橋を渡るっていう漫画だったんで。それをこう現代のアニメでやりまくったらブルーレイが出せなくなったっていう感じらしいですね、
うん。あの人は銀魂とかの監督もやってる人らしいんだけど、
うん、
まあ銀魂もそんな感じで悪ふざけがこうたまに過ぎるっていう回があって、他のアニメの描写とかは入れて画面中モザイクになるとか、結構やってるんで、まあそういうのが好きな人なんですよね、多分ね。
うん、
でもなんかあれで、あの1話を見て、 おそ松の6人のキャラが、キャラ分けが分かるようになったって言ってました。あれみんな絵が一緒だから、分かんないじゃないですか、その後は。
僕ね、2話の最初ぐらいまでしか見てないんですけど、うん、2話以降はあの普通の絵に戻るんですか、お
そ
松くん。
そうですね、戻ってますよ。
多分そうですよね。うん。そうですね。ちょっとアニメの話。ああ、まあずっとアニメの話もするのはあれなんで、
うん、
どうしようかな。フェイトゼロの、フェイトの話もしてくださいって言われたんですよね。
この間したじゃないですか。
この間ちょっとしたけど、その時ってなんか面白いっていう話ぐらいしかしなかったですよね、多分ね。
うん、ちょっとね。
うん。いや、このフェイトゼロっていうのが、あの、僕はすごい好きなアニメなんですけど、
うん。
宮川さんこれ見るつもりあります？
見るつもりはありますよ。
あ、そうか。
でも、奥さんがもう見ちゃってるので、
うん。
こう、一緒に見るつもりあるじゃないですか。もう一回見てるから。
うん。
だから自分の時間でババーっと見なきゃいけないですよね。
どこまで話そうかな。いや、これに絡めて話したいことが一個あってですね。あの、第11話に、聖杯問答っていう、こう、神回が、このフェイトゼロにはあるんですけど。
うん。
うん。で、その回が非常に、あの、ビジネスマンにとっては、こう、刺さる回なんですよね。
へえ。
うん。で、まあ、このフェイトっていうのはそもそも、こう、ざっくりかいつまんで言うと、あの、魔法使いたちが、昔の英雄をこう、なんか、もう死んでしまった人たちを現代にこう、あの、幽霊として召喚して戦わせるっていう、まあ、まあ、雑に言うとそういうアニメなんです。で、その聖杯問答のその第11話っていうのは、そのフェイトゼロではこう、あの、昔のこう、いろんな歴史上の王様3人ぐらいが召喚されてて、で、その王3人がこう、自分たちの王様の、なんていうんですかね、国の治め方についてディスカッションをするっていう、なんかそういう回なんですよね。
うん。
うん。だから、なんかそれぞれ違うポリシーで、あの、政治をしてきたっていう3人が集まって、
うん、
で、お前は王としてどういう、こう、波動を、あの、目指したのかとか、で、誰が真の王なのかを決めようではないかって、そういう回なんですよ。
うん。
うん。で、その回が非常に良くて面白いんですので、ぜひそこまで頑張ってみてほしいんですけど。
わかりました。え、11話ですよね？
11 話。全25、6話あるんですけどね。
うんうん。
まあでも、フェイトではすごい面白いから多分あっという間に見れると思うんですけど。いや、これネタバレをせずにあれと話を結びつけるのは難しいな。
じゃあ次回までに見ときます。
そうか。じゃあ、その、フェイトゼロと僕のマネジメント論を結びつける話は次回に撮っておきましょうか。
いいですね。前振り。
うん。まあでもね、多分ね、その11話見た人は大体こういう話するつもりだろうなって多分わかると思う。
うん。
う
ん。それは仕事というかその、なんで言うかな。マネジメントとか、そういう話ですか？
そう。まあ要するに各王様がそれぞれ違うマネジメントスタイルというか、を持ったるってことなんですよ。
うん、
で、一見すごい正しそうなことを言っている人が、実はその、正しくなかったっていうことが、こう、その議論の過程で分かって、
うん、
で、それは多分その、エンジニアのマネジメントとかやっている人にとっては、ものすごい刺さる話というか、身につまされる話なんですよね。マジかみたいな。
それはじゃああれだ、白箱に続き、
そう。
エンジニア、にはあるあるな感じの話なんですね。
いや、めちゃあるあるですね。でね、これは結構刺さる話なんですよね。
じゃあちょっと頑張って、とりあえず11まで見ますよ。
そう、でもなんかそのフェイトはこのゼロとそのステイナイトってこの間やってたやつ、まあ前回話しましたけど、違う人が脚本書いているわけですよね。
うんうん、
で、ゼロの方がそのウロブチゲンってあの、窓マギの人なんですけど、で、ゼロの方がだからそういうこう、なんていうのかな、まあ、自分の身に置き換えた時に、こういうことをメッセージとして言ってるんだなっていうのが、いろんなところでセリフで出てくるんで、
うんうん、
まあ、おっさんには面白いんじゃないかなって思いますね。
なるほど。
そうそう。いや、なんで、フェイトゼロ、ぜひ見てくださいという。
わかりました。
はい。
まあ、下着もかなり全開プッシュしたら、
うん。すげえ見てもらって、うん、
見てますね。
広島なんで、 トゥットゥルーって出てきた。
あれは爆笑しましたね。
うん、しかも最後が良かったですね。
最後も。
てかね、僕あれやろうと思ってたんですよ。僕がやろうと思ってたのにね。
完全に取られちゃいましたね。
うん。そうね。ずっとこのスペースで話してると、ひたすらアニメの話して、いい話なかったなって感じになっちゃうんで。
いや、別にいいと思いますけどね。
そうか。
うん。
最近ね、まあこれアニメじゃないんですけど、なんか、下町ロケットっていうドラマやってるの知ってます？
うん。日曜劇場的なやつですよね。
そうそう。
見てないですけど。
まあ、あれなんですよ。例によってあの、半沢直樹の。
はい。
半沢直樹書いた人が多分原作で、で、しかも多分ドラマ化してるスタッフが一緒なんじゃないか。作風がすげえそっくりなんですよ。
うん。
で、まあ話の内容的にも銀行が出てきて、で、なんか、その銀行にいじまれてるその下町の中小企業が出てきて、で、その人たちがこう、意地悪されてる人たちに、こう、なんていうの、やり込めていくっていうのは、水戸黄門的なプロットなんですけどね。
うん。
でね、これにね、吉川晃司が出てるんですよ。
ほう。
で、吉川晃司は、すごいこう、あの、今のところその敵なのか味方なのか、多分この彼は味方になるんじゃないかなという予想をしてるんですけど、吉川晃司の顔芸がすごいんですよね。
あの人は俳優でしたっけ？今はそういうのやってんの？
まあ、時々俳優やってましたね、でも。大河ドラマとかに出てたんで。で、割と演技上手なんですよね、なんかこう。
うん。
うん。いや、それで、まあ、あんまり内容的にはまあまあっていう感じなんですけど。
うん。
また顔芸が面白くて、見てて。
それあれだ、あの、半沢直樹に出てくる、誰でしたっけ？顔芸の人いましたよね。
そうそうそう。
うん、
あの、次の顔芸俳優、吉川晃司っていう、ね。いや、なかなかいいっすよ、吉川晃司の顔芸。やみつきになる感じあります。
うん。こういうの好きですよね。なんか。
そう。
日本で今、こういうのは人気なんですよね。
うん。だけどね、ちょっとね、僕はこのドラマの脚本自体には、若干、うーんって思って見てて。
うん。
これ、いわゆるあれなんですよ。だから、その、昔の日本は良かった的な話なんですよ。
そうですよね。
うん。だから中小企業で、すごいアクセク頑張ってて、で、この主人公があの、阿部寛なんですけど、
うん。
阿部寛はもともと研究職とか技術屋さんで、で、会社を起こしているっていう設定で、で、だからなんか話の論調的には、ビジネスより技術みたいな。汗水垂らして、こう、技術を磨いていけば、
うん。
運命は開けるみたいな、なんかそういう感じなんですよ。で、なんかこう、あの、大企業的なライバル会社がよく出てきて、
うん、
でも相手大企業なんで、そこにはこう、ちょっとその、あの、狡猾なビジネスマンとかがいたりとかして、まあ、その人たちと衝突したりするっていう、まあ、そういう話なんですけど。まあ、あの、きちんと仕事してると、まあ技術だけ、特にエンジニアやってるとすげえわかるんですけど、技術だけやってたって物売れないっていうのすごい痛感するじゃないですか。
うん。
うん。で、だからなんか特にスタートアップとかやってるとすごいいいエンジニアがいっぱい集まって技術者がすごい頑張って作ったけど、ビジネスとしては鳴かず飛ばずで解散して悲惨な目に遭うみたいなのをいっぱい経験するんで、なんかその、俺たちは技術で頑張ってんだみたいなことをこう、あの、阿部寛が涙目でこう、訴えるシーンが出てくると、思わずチャンネル変えたくなるんですよ。
むずがゆいドラマっすね、なんか。
うん。あれはだから、こう、あの、おじさんたちに向けて、癒しを与える、多分ドラマなんだけど、多分すごい視聴率いいんですよね、おそらく。
うん。なんか、Facebook とかで、よく書かれてるのを見ますね。特に年齢層が高い人が見てそうな気はありますね。
そう。
あれでしょう、だから、例えば、初代アップルの iPhone のカメラ部品には日本の下町メーカーのなんか使われてましたみたいな、そういう話でしょ。
ああ、そうそうそう。まさにそういう感じ。
まあ、そばを見て、こう、留飲を下げる、まさに日曜日の午後9時みたいな感じですよね。
そう。まさにそのアップルと下町工場みたいな、あの、構造で、
うん、
なんかめちゃでかいその、ロケットの超大企業が、 ロケットを作ってるんだけど、その中で使ってるその一個すごいキーデバイスって呼ばれてるんだけど、ものすごく重要な部品があって、それをその阿部寛がやってるその中小企業が特許を持ってて、
うん、
で、しかもすごい高度な技術でそれを、その、作っていますっていう、そこがなんかその話の筋になるんですよ。
うん。
うん。で、だからその、大企業よりも、そういう中小企業で一つの技術を極めてるってことに、フォーカスが当たるっていう、なんかそういう話なんですけど、なわけねえじゃんみたいな。
これ、吉川晃司はその大企業の人なんですか？
そう。で、吉川晃司は、僕が第3話で見た限りだと、最初はその中小企業に対してすごくこう、否定的だったんだけど、だからその阿部寛の工場を見に行って、その彼らが持ってる技術力をこう目の当たりにして、こう、改心して、なんか、思い、物思いにふけったっていうのが第3話の終わりだったんですよ。だからなんかこの後、仲間になるんじゃないかなと思ってるんですけど。
少年ジャンプっぽい展開ですね。
そう。いや、まあ、重要ですよ。もちろん、その、要素技術っていうのは。
うん。
だけど、なんか、それをやっぱり束ねて、一つのビジネスモデルと、こう、製品をね、きちんと、世の中にプラットフォームとして売っていくっていうのを、それはそれでものすごく重要なんで、なんか、どっちか下げて、どっちか上げるみたいなのやめてほしいなって。
まあ、でかい会社の、典型的にね、悪い感じで書いてるっていうのは、もうしょうがないですけどね、ドラマとしてはね。
うん。
そうしないと話にならないんで。
そう。
まあでもその大きい企業の中にも、話のわかる人がいてみたいな。
うん。
そういうのはありそうですけどね。
でもだからこのドラマ見てると、そうだからよく阿部寛がそうやって裁判の演とかで、尋問を受ける中でこう演説で、こう、技術っていうのは人を幸せにするためにあるんだとか言ってこう、周りの人たちを感激させるんですけど、
うん、
まあ同じことソフトエンジニアのあれでやって、世界を俺たちが変えるとかって、昔エモいこと言ってたんで、ちょっと自分の昔思い出して嫌な気持ちになるって。ちょっと若い時煽りすぎたなっていう反省を抱いて、それもあって、こう、直視するのが辛いドラマなんですよ。
それ、むずがゆいなでも、半沢直樹とかも、なんかね、まあ、正気では見れないですよね。なんか、半笑いで見るっていうか。
まあ、そうですね。うん。まあ、ネタドラマなんで。
吉川晃司の顔芸を楽しみに見るっていうのができればいいと思いますけど。
それそれ。
はい。
ああ最近見た番組って言うとその感じです
ね。テレビ話ばっかりですね。
うん。
まあいいんじゃないですか。でも、エモい話はたまにで。
たまにで。
うん。
いや、なんかやっぱちょっといい話一個ぐらいしとかないとなって気持ちが先行しちゃうんですよね。どうしてもね。
うん。安売りしない方がいいですよ。
安売りしない。まあ次回その、フェイトで学ぶエンジニアマネジメント論っていうタイトルで喋りますんでとか
言って。はい。じゃあそれを、次回を楽しみにっていうこと。